後書き。本書第二部は、藤木正蔵牧師が書かれた灰色の断層と神の風景、いずれもヨルダン社出版の中から、今の私が理解し得た範囲で、私たちの生活と信仰理解にきっと新しい光を与えてくれるに違いないと思われる断層のいくつかを取り上げ、個人的な感想を付け加えたものである。牧師と医師がどうしてこのような本を一緒に書くことになったか、そのいきさつを語ることは本書を世に送り出す目的を明らかにすることでもあるので、そのことから述べてみたいと思う。 A 本書の成り立ち。今回この本の出版の話が持ち上がったとき、それが私の15冊目の本にあたり、かつまた私が大阪に出てちょうど15年目という仕事上の転機を迎えていた頃であったので、このことの中に神の摂理の御手を見る思いがした。よく考えてみれば、藤木牧師は私にとって出会うべくして出会った人であり、また思いがけなく出会った人であった。それは以下の事情による。15年前、私は信仰とか宗教心というものが人間の心の健康にとってどのような働きをするのかという課題を持って大阪にやってきた。多くの経験に出会うためである。そこには心の健康にとって信仰心はきっとプラスに働くであろうという私自身の密かな願い、希望的な観測があった。ところが実際の診療活動に携わってみると、この期待はもろくも砕かれ、私は深刻な挫折と混乱に見舞われることになった。このことがきっかけで、私の一番最初の本、牧会事例研究1、成文社が出されることになったが、この本は次のような書き出しで始められている。私の羊を飼いなさい。ヨハネ 21-17。 これは主イエスが今日の牧会者に対して求めておられることである。主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。ヨハネ 13-14。 この勧めは主イエスが今日クリスチャンと呼ばれる人々に対して求めておられることである。しかし一体羊を飼うということ、足を洗い合うということは、人間の出会いにおいて実際にどのような意味合いを持つのであろうか。私はこの3年間淀川キリスト教病院の精神科診察を通して、意外にもこれらのことがしばしばないがしろにされている事実に直面した。主イエスがこの世を歩かれた時、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て、彼らを深く憐れまれた。マタイ 9-36 と聖書は記しているが、今日においてもこの牧会事情はさして変わらないような気がする。そして同時に私自身も、人間が人間を理解するということ、その友となるということの困難を身にしみて実感する。分かったと思うが、なんと大きな思い上がりであったことか、よかれと思ったことがなんと精神的な暴力であったことか、私はもっと人間の多様性というもの、存在の重みに謙虚である必要を感じた。こうして私はより良い牧会を志す方々と共に学びの機会を持つことを決意したのである。幸いにも関西牧会カウンセリングセンターがその場を提供してくれた。私はそこで長教派からなる牧師と共に牧会事例研究を始めた。その1年間の学びの中から、 今日の日本の牧会配慮に幾ばくかのお役に立ち得そうなものをここに集めて編集し、コメントを付したのがこの本である。この本は理論や教義を提供するものではない。人間理解に対して、これまで見落とされがちだった側面に御言葉の光を与え、聖書の真実性を再発見しようとするものである。私たちの立場は、はじめに教理を置こうとするものではない。はじめに言葉があった。と同様に、はじめに辞める人があった。そして、それを牧会者がどのように見、どのように関わっていったか、そしてそこに何が起こったかを謙虚に学ぼうとするものである。その過程から恐れずに自らの落ち度を見直そうとするものである。したがってこの本は正確には、牧会失敗研究と呼ぶべきであろう。そして私たちの教師となってくれたのは、他ならぬここに登場する牧会の対象となった方々である。私たちの気づかない側面に光を与えてくれたこれらの方々に深く感謝するものである。私たちのグループがそうであるように、日本の各地で人知れずより良い牧会を目指して苦慮しておられる道路者に少しでもお役に立つことがあれば幸いである。1979年クリスマス。7ページから9ページ。今思うと、私はもうすでにこの当時から、私たちがそれを良しとする信仰や教会では、聖書的なものになかなか近づけないという点に強い問題意識を持っていたことがわかる。けれども残念なことに、私は自分が始めたこの研究会にも行き詰まり、10年を経て退くことになってしまったのである。またこんなこともあった。大阪に出てから診察の傍ら、私はことあるごとに、さまざまな教会の集会なり講演会で話す機会を得た。私は人がその教団なり教派をどのように評価していても、自分自身の目と耳で確かめるまでは、いたずらに先入観でその働きを判断することを控えてきたから、その講演は会員が10人にも満たない開拓の教会から大きな教団組織を有する者まで、かなり広い範囲の教会を行き交ったことになる。けれども困ったことに、こうした講演活動を続ければ続けるほど、私はますます今の教会の実情や宣教の姿勢に疑問を感じるのであった。そしてそれは、日本の教会がただ単にその歴史においても組織においても甚だ小さすぎるからということでは済まされない問題を含んでいるように思われた。いわばその宣教の方法や能力ではなくて、福音の本質的な理解という点において何かしら引っかかりを覚えたのである。疲れて帰る余儀者の中で、私は何度も、果たして福音は正しく理解されているのだろうかといぶかしく思い、またイエスというお方は聖書の時代と等しく甚だ誤解されているのではないだろうかという疑問を反芻したものであった。私の心はきっと少しでも真実に近いものに触れることを願い、牧会や神学の立場から心の健康や人間理解に対して、精神医学とはまた別の視点から光を与えてくれる牧会者を求めていたのだと思う。こうした途上で書かれたのが、信仰による人間阻害、命の言葉者という奇妙なタイトルの本である。その中で私は本来人を生かし、自由を得させるはずの信仰心や宗教、教会活動がかえって人間性を歪め、 いびつなものにしてしまう危険性があることを指摘した。けれどもこうした発言や問題提起は内心大いなる不安と緊張を含むものであった。なぜなら人は誰でも決して自分の考えが正しいとは言い切れないであろうし、またそれは多くの人々がそれでよしとし、また正しいと思っているに違いない神概念や宗教心に一石を投じかねないものであったからである。一人の読者はこの本に関して次のような感想を寄せてくださった。この本に盛られているような問題は、実は今まで教会を去っていった人々が声なき声でもって語っていた事柄ではないでしょうか。これから私たち教会人が自分自身の問題として真剣に捉えていかなければならないものと思います。僭越な言い分でもって恐縮に感じるのだが、もしそういうふうに言うことが許されるなら、私の懸念は宗教が宗教でなくなっていくこと、信仰が信仰でなくなっていくことに対する危惧であったように思われるが、残念ながら私はまだこの時点で寄ってきたる問題の所在、また私たち信仰者の目の向けどころを的確に捉えられていなかったような気がするのである。 B 藤木正蔵牧師のこと。けれども光は思いがけない方向からやってきた。私は期せずして藤木牧師の本を手にすることになったからである。あれは確か10年ほど前、西日本のある大学の修養会で話して帰る新幹線の車中の出来事であったと思う。講演のあと、強い心の渇きを覚えるのが常である私は、見送りに来てくれた人から渡されたその大学の記念誌をパラパラとめくっていてハッとした。そこには次のような断層が載せられていた。異なる期待。信仰に政治的な力を期待する人がいます。道徳的な感化を期待する人もいます。しかしそれは信仰に対する誤解でありましょう。信仰は一見それらの期待に応えているようで、実は究極のところでは政治的には無力であり、道徳的には挫折であり、社会的には幻滅でしかないのです。その点信仰は甚だしく期待外れのものなのです。というよりは、期待を裏切りながらもっと違った期待を持たねばならないことを教えるものなのです。信仰者とはこの異なる期待を抱かされた人のことです。灰色の断層、58ページ。格好がつく。お互い何事かを確信し、いろいろなことを主張し行動してはいますが、さてそれらが果たしてどれだけの妥当性を持っているのやら、考えてみれば心もとないことです。生きることをやめるわけにもいかず、間違いだらけのままに、とにかく私どもは生きているわけです。結局は何一つ分かっていないのでしょう。しかし一つ言える確かなことがあります。わからないなりにも思いやり深く生きていると、人生というものは何とか格好がついてくるものだということです。愛がすべての間違いを覆ってくれるからでしょう。灰色の断層、114ページ。私はこの二つの断層に何か強く心に響くものを感じた。とりわけ信仰は甚だ期待外れなもので、信仰者とは異なる期待を抱かされた人という一節である。もしかしたら私は信仰に社会変革の力を期待し、また道徳的に高い倫理性を期待して歩んできたのかもしれない。しかしこの断層は、 信仰とはそんなものではありませんよと呼びかけ、同時に信仰生活に疲れ、日本の教会の実情にも幻滅を感じていたそれまでの私を、それでいいんですよと認めてくれるようにも思われた。今考えてみると、この発想は確かに私たちキリスト者がキリスト者として世にあらんとするとき、初めから覚悟しなければならないことのように思われる。他ならぬ私たちの主イエス・キリストがまさにそのようなお方だったと思われるからである。このお方ほど誤解され幻滅を味わわれた方はないであろうから。そして格好がつくという断層は、私が今述べたような事情も含めて、私たちが間違いだらけのままに生き、結局何一つわからないままに生きていても、思いやり深く生きていけば、それはそれで良いのだと語ってくれるように思われた。そして何よりも私にとって驚きだったのは、このように物事を見、福音を理解できる人のその視点の新鮮さであった。私は大阪に戻って直ちにその本を買い求め、この著者の本を全部集めてほしいと頼んだ。そして私は神の風景など、藤木牧師の一連の著作に触れることになったのである。けれども不思議なことに、藤木牧師との交わりの道は意図近きところに用意されていた。私はこれは良い本であると自分の目で確かめると、数冊買い求めて親しい人にお分けするのを常としているのだが、ちょうどその頃、本当の生き方を求めてヨルダン社という若い人向けの本を出版した時であったので、その本の初めの引用文を書いてくださった私の所属する教会の Y さんに、私はそのお礼として神の風景を一冊差し上げた。彼女の健やかな信仰生活の発展を願ってのことである。ところが驚いたことに、 Y さんは、私の母は長い間藤木牧師の牧会する京都五光町教会の教会員ですと言われたのである。 C 心の健康と福音。こうして私は藤木牧師をいよいよ身近に感じ、 Y さんのお母さんの紹介によって家内と一緒にしばしばご自宅にお伺いすることになったのである。この訪問は今日に至るまで続いているが、それは多忙と喧騒に追いまくられて生きている私たちにとって、まことに心和む静かな時間であった。ところで、このお交わりの中で私が確認できたことは、10年代の知己と呼ばれる事柄であった。すなわち先に述べた私の心の引っかかり、言うなれば私の宗教や信仰に対する問題意識は、先生がもうすでに長年取り組んでおられたことであったのである。しかももっと私を驚かせたことは、藤木牧師は自分の言葉を持った人であったということだった。私はかねてから、出版物にしろ礼拝説教にしろ、それが本当に日本人の心に届かないのは、私たちのレベルがまだ未消化な借り物のキリスト教で動き回っているところにあるからではないかと思っていたが、藤木牧師の姿勢はそれと真っ向から対決するもののように思われた。事実、神の風景にせよ、灰色の断層にせよ、その文面にはほとんどキリスト教用語が見当たらず、藤木牧師自身の言葉で説明されている。このことは、私には誠に衝撃的なことであった。ところがこの出会いにもう一つの偶然が重なった。それはここ数年、私は秋にあるところでセミナーを開催しているのだが、一人の参加者が次のような感想を述べてくれたのである。 私が今回このセミナーに参加しましたのは、昨年の秋、このセミナーに参加した主人の変わりぶりに驚いたからです。うちの主人は公務員ですが、長い間、うつ病に悩まされてきました。そのため本人もまた私たち家族も大変苦しんできました。この病気がなかなか治らないからです。ところが、このセミナーは特に精神医学や心の病気の人々を対象としたものでなかったようですが、主人はその講義を聞いて本当に人が変わり、輝いて帰ってまいりました。それは工藤先生が、病気だからといって何も肩身の狭い思いをする必要はない。治る病気は治したらいいけど、病気が治らないからといって、絶望するほど人間は安っぽいものではないのではないか。病んでいる中にも立派な人間の生き方があり、病んだがために見えてくる世界というものもある、というようなことをおっしゃったためらしいのです。主人は家に帰ってきて私に、おい、病気は必ずしも治らなくたっていいんだって。工藤先生は、人間は治らない病気を抱えていても生きていく道があるから自信を持てとおっしゃったと、何か新しい道でも見つけたような喜びを持って帰ってきました。私はあんなに生き生きとした主人を長い間見たことがありませんでした。その夜、私たちは遅くまでさまざまなことを話し合いました。こんな心を交わす話し合いができたことは、長い結婚生活の中で本当に久々なことでした。私は長い間、妻として夫のそばにおりながら、主人が自分一人悶々と苦しんでいたことを初めて知りました。もちろん主人は今でもまだ病気から解放されたというわけではありません。けれども以前と違って主人には、何かある種の安心感があり、ゆとりすら感じられるのです。実は私はそのセミナーで、神の風景をテキストに3回の講義を進めていたのである。おそらくこの方のご主人は、次の一節に心打たれたのだと思う。歪みの消化。例えば、自意識過剰のような性格の歪みは、人も不愉快でありますし、自分も苦しいものです。治せるものなら治すに越したことはありませんが、運命的とも思えるほどにそれに傷つき、治しえない人もいます。その時、それを担い、伴う苦しみに耐えて、人生を常人が及びもつかぬほどに深く見通す人がいます。彼は居直っているのではないのです。歪んでいるとはいえ、たった一回きりの人生を大切にしているのです。この人生愛において、歪みは消化して永遠を覗きうる窓になるのでしょうか。性格に限らず、鍋で歪みを直すべきものとしか見ないのは偏見であります。灰色の断層14ページ。私がそこで述べた解釈の概要は、本書の238ページに記されている。ともあれ、私はこうした参加者の反応を得て、私が長い間テーマとしてきたこと、すなわち福音が正しく光を放ちさえすれば、それはきっと心の癒しに益するところが大であろうということに、ようやく希望的な感触を得たのである。こうして私は、診察室で耳にしてきたさまざまな相談事例を、藤木牧師の視点で復元していけば、心の病気のみならず、福音の誤解が招いた不必要な重荷に苦しむ方々に益するのではないかと思い始めたのである。これが、教著を思い立ったいきさつである。で、二人の立場。今回、灰色の断層と神の風景とを改めて読んで、 私は以前、一人の若い牧師が講演会の前置きで言われた言葉を思い出した。工藤先生の書かれた本を読んでいると、普通みんながそれを重荷に感じ、またマイナスの効果しか持たないと思われていることが、決してそうでなくなるのを感じます。彼は私の信仰に発想の転換を感じたようであるが、藤木牧師にも同じようなものがある。その一例として次のような断層を取り上げてみよう。迷い方の問題。救いだけを語る宗教は人間を侮辱しています。裁きだけを語る宗教は人間を過信しています。裁きとともに救いを語る宗教は人間を甘やかしています。信仰において神が与えようとしているのは救いでも裁きでもないのです。それは明晰です。安住しようとしている足元を崩し、迷うべき本来の私の姿を自覚せしめてくれる。明朝なる人間への洞察です。信仰の賜物は迷いがなくなることではなくて、正しい迷い方なのです。迷いについてこそ語るのが信仰です。迷いについて何も語らぬような宗教は、宗教であっても信仰ではありません。神の風景155ページ。ある立場の方々には多少抵抗のある考え方かもしれないが、一見するとドキリとさせられる内容の言葉である。それは私たちの宗教というものに対して漠然と抱いているある種の甘い幻想、曖昧さを許さないからである。救いだけを語る宗教は人間を侮辱している。裁きだけを語る宗教は人間を過信していると冒頭にある言葉の深い意味合いはともあれ、私はこれを読んだとき、こうした発想こそ宗教を宗教として本来あるべき姿に保つものではないかと直感した。なぜならば、今考えてみると、救いだけを語る宗教の侮辱や、裁きだけを語る宗教の過信、あるいは甘えの中で、信仰は人をダメにし、同時に人は信仰をダメにしていく側面に注目したのが、そもそも信仰による人間阻害、命の言葉者を書き始めた動機であったような気がするからである。宗教は確かにそうした危険性を持っているように思われる。そしてまた、信仰の賜物は迷いがなくなることではなく、正しい迷い方であるという点に関して、次のようにも述べておられる。迷い。信仰の陥りやすい、そして致命的な誤りは、一定の神学なり、教派なり、政治的態度なりに固定した確信にそれがなってしまうことです。つまり、一つの私ごとに信仰をしてしまうことです。信仰の本来は、自己執着に基づく計らいを脱却することですから、確かにそれは一面私ごとでよいのですが、しかし多面、私事になっては全く意味を失うものでもあるのです。この矛盾した性格にふさわしい信仰の姿、それは迷うということです。信仰は迷いを解くことのように誤解されていますが、実は誠実に迷いに常住することなのです。灰色の断層141ページ。これもまた私には人々が信仰や宗教に懐疑的、警戒的になる要因の一つを説明してくれるような気がする。人は宗教によって硬直化され、人間が人間として生きることを危うくされる側面が確かにあるのではないかと私は思う。そしてこうした信仰者の姿が実は人を教会から遠ざけ、 信仰に対する誤解を生んでいるに違いないと思うのだが、困ったことに自分が正当なキリスト者だと思っている熱心な信徒や教職者など、自分がつまずきの石になっていることに気づいていないことが少なくないように思われる。この点、信仰に伴う硬直化、絶対化の恐れを直感的に見抜く未信者の素朴な感覚は非常に健全なものであると私は思う。ともあれ、こうした発想は私に迷うとか悩むとか、一見信仰生活の妨げとなるように見える事柄は、実はその信仰生活を深め実りあるものにするために大変に大切なものであることを明らかにしてくれたのである。ところで、こうした発想は信仰生活のみならず、私たちの現実の生活にも関連のあることである。精神科領域で人を理解する方法の一つに、人の話を聞いてあまり早く、また簡単に人が分かってしまってはいけないという内容のものがある。土井武雄著、面接としての方法、医学書院。精神医学とは、優れて人が人を理解することを求める学問であるが、援助者が人の話を聞いてあまりにも早くその人のことを分かってしまったつもりになってしまっては、それ以上話は深まらない。すなわち、その人を決して理解できないというのである。実際そうである。分かったつもりになってしまっては、そこを素通りして先に進んでしまうからである。このことを防ぐためには、どうしてもこの人の話はこの辺がよくわからない。飲み込めないと不思議に思う。還元すれば、わからないという感覚を養うことが臨床家にとって極めて大切である、というのがその本の骨子である。そこで私が申し上げたいことは、この発想は私たち人間が多少なりとも神というお方を親しく、また身近に知っていくために大切な方法の一つではないかということである。私たちキリスト者が神を信じていると言いながら多くの見落としをしてしまうのは、分かったつもりになって信仰生活を歩んでいるからであろう。このことは時に神に対して真摯な不信仰や疑い、反抗を経験した人の方がはるかに信仰的であり得るという逆説的な事実の中にも認められることである。人を知り人を生かす、命の言葉社、99ページから101ページ。これらのことは次のように表現されている。無限の添削。人を試みながら徐々にその姿を表してくるのが宗教的真理でありましょう。試練に遭い、誘惑にさらされ、混迷に陥り、その中で確信していたものが崩れたり、分からなかったものが分かってきたり、そういう手間のかかる道を通ってでなければそれは現れてきません。だから、それに対しては明解と請求は禁物です。不明確さに耐えて自分の問題点に気づき、緩慢さに耐えて自分を改めていく、その根気のよい自己添削こそ、それに対してふさわしいのです。信仰は自分に対するこの無限の添削でもあります。灰色の断層、34ページ。まことに神を知るのに、また人を知るのに、明解と請求ほど恐ろしいものはない。以上、迷いということについて例を挙げたが、このようなわけで私は信仰においても人生においても20年も先輩である藤木牧師の着想の中に多くの共通点を見出したのである。そして本書が生まれた。この牧師と医師の祈りが幾分でも読者の心を自由にし、信仰生活を色彩豊かなもの、また面白いものとし、 ひいては私たちの主イエス・キリストというお方に対する思いを深めることができれば幸いである。聖書の中に大変印象深い一つの言葉がある。真理はあなたたちを自由にする。ヨハネ 8-32。 1991年12月、工藤信夫。